お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙2章9節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙2章の学びをしていますが、9節。ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。イエスのことは見ていますと書かれていますが、主の人間としての名前はイエスであることに注目してください。主の受胎の時に御使いはマリアに次のように告げました。また1章の21節。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。御使いよりもしばらくの間低くされた方であるとありますが、強調されているのは時間です。主がこの地上におられた短い時間、33年間、その間だけ主は御使いたちよりも低くされたのです。またここには死の苦しみのゆえにと書かれていますが、キリストだけが人間をあがなうことがおできになります。そして十字架の上で死なれることによってだけその贖いを成し遂げることがおできになったのです。それが私たち罪人である人間を完全に救うことのできる唯一の方法でした。また栄光と誉れの冠をお受けになりましたとありますが、主はただ死んだことによって栄光と誉れの冠をお受けになったのではありません。そうではなく、主がこの地上に来られあなたのために十字架で死なれたゆえに栄光と誉れの冠をお受けになったのです。繰り返して強調したいと思いますが、人の子であるお方が栄光のうちにおられます。このお方は地上に来られる前には栄光のうちにはおられなかったのです。その代わり主は神様の第二位格でした。このお方をエホバと呼びましょう。イエス様はエホバであられるからです。そして主は神様であられ、神からの神様でしたし、今もまたそうです。でも今日主は人からの人でもあられるのです。主はご自分が人となられました。そのようにされたことで主は天国において前にはそこにいなかった栄光と誉れをお受けになったのです。またここにはその死はすべての人のために味わわれたものですとありますが、これは主が死の棘を経験されただけでなく、死の本質を経験された。つまり死の最も深いところまでを経験されたという意味です。主は死の杯を飲まれました。死の苦い杯が主の唇に押し付けられ、死はその最後の一滴までも飲み干されました。あなたの罪をあがなうために主はそうされたのです。またここには神の恵みによってとありますが、 主は父なる神様の恵みによってこのことを成し遂げられました。神様は今日、あなたにも恵み深くあられ、あなたをお救いになることがおできになります。ヘブル人への手紙2章の10節。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。神様が人間であるイエス様に会って何かをなさったのではありません。イエス様の人間性はまた、主が天才的な宗教家であったことを意味しているのでもないのです。また主が契約のための殉教者であったという意味でもありません。また主が良いお手本を示したということでもありません。キリストのお受けになった屈辱は二つのことを達成しました。一つは、キリストの屈辱はキリストのご人格に栄光と誉れをもたらしました。二つ目は、人間の救いを可能にすることで人間に救いをもたらしました。キリストは人間性を天国に持ち帰られ、栄光のうちに人の子である方がそこにおられるだけでなく、この人の子である方のうちに前にはなかった栄光があるようになりました。このことは主にふさわしいことでした。またそれは、主のご人格と多くの人々をこのようにして栄光に導く神様の目的に調和し、一致していることだったのです。またここには、万物の存在の目的であり、また原因でもある方と書かれていますが、主がすべてのものをお作りになりました。そして作られたものは主のためのものでした。もしこれを聞いているあなたが、この宇宙がなぜ存在するかを知りたいなら、そのわけはイエス様がそれを望まれたからというのが答えです。それが主の御心だったのです。それがこの宇宙の起源です。宇宙はキリストの頭の中で始まったのです。神が多くの子たちを栄光に導くのにというのが神様の現在の目的です。また神様はご自分の王をご自分の聖なるシオンの丘に据えるという将来の目的も持っておられます。神様はそのご計画に向かって進んでおられますが、今現在はご自分の皆のために人々を呼び出しておられます。神様はそのようにして多くの子たちを栄光に導いておられるのです。今主イエスは、あなたがどのような罪の中にいようとも、あなたを救い、新しく作り変えることがおできになります。そのような救いは世界中で起こっています。そのようにして神様は今も、ご自分の皆のために人々を呼び出しておられ、多くの子たちを栄光に導いておられるのです。またここには、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたと書かれていますが、創始者という言葉は12章にもまた出てきます。ヘブル人への手紙12章の2節。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。この同じ言葉が、使徒の働き三章十五節では、君と訳されています。使徒の働き三章の十五節。命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。この言葉は、創始者あるいは指導者を意味します。創始者は何かを始め、それをやり抜く人のことです。言い換えれば、主イエスはすべてのことのアルファでありオメガであられるということです。主は始めであり終わりであるのです。 主が始められ、主が完成されます。主が創始者なのです。主が私たちの救いを始められ、そして完成されました。主はそれをどのようにして完成されたのでしょうか。主はこの地上に降りてこられ、私たちの人間性をその身に追われることで、罪人である人間の贖いを完成されたのです。この地上に来られたとき、主は何をなさったのでしょうか。主はすべての人のために死を味わわれたのです。主は人類を贖い、人間に救いをもたらすために、この地上に来られました。主は地上で神様を明らかにされました。今日主は天国では人間を代表しておられます。そのことは主の祭司としての職務について学ぶときにさらによく理解することができます。またここには苦しみを通して全うされたと書かれていますが、全うするという言葉はギリシャ語のテレイオーという言葉から来ている言葉で、ゴールまで運ぶ、成就する、完成するという意味があります。主は苦しみを通して私たちの救いを全うされました。主は神様の御子であり、主が神様ご自身でありましたが、主の完璧な人生は私たちを救うことはありません。主の処女降誕も私たちを救うことはありません。実際、主の教えが私たちを救うのでもないのです。そして主の奇跡も、主の模範も私たちを救うことはできないのです。ただ、主の十字架の上での死が私たちを救います。主はそのようにして私たちの救いを全うされたのです。主は十字架上で死なれることによって完全に罪の贖いを達成されたのです。神様は決して雲の上から人間社会を見下ろしているようなお方ではありません。父なる神様はあなたのためにその一人子をこの世に送り、主イエスはご自分の身に私たちの人間性を負われたのです。主は苦しまれ、十字架の上で死なれたので、あなたが信仰によってその贖いを受け入れんなら、あなたの罪は許され、あなたは新しく生まれ変わることができるのです。ですから私たちは神様の一方的な恵みのゆえに、主を贖め、賛美し、そして礼拝するのです。ヘブル人への手紙2章の11節。生とする方も、生とされる者たちも、すべて元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、こう言われます。生とする方とありますが、生とされるということは、普通の人が考えているような意味ではありません。何年もの間、生とされるとは、感じの良い、優しい良い子になることだと思っていました。しかし聖霊との関連で聖家という言葉が使われるとき、この言葉は私たちのうちで働く神様の働きに関係があり、私たちをこの地上において神様が望まれるような代表者にされることを意味しているのです。聖家は贖われた者たちの心の中での神様の御霊の働きです。ところが、聖家という言葉が、このヘブル人への書簡の中でのように、キリストのご人格に関連して使われるとき、清められる状態のことではなく、私たちがキリストにあって持っている地位のことを話しているのです。主は私たちを神様のもとに導かれるために、不義な者の身代わりとなられた義なるお方です。そのようにして主は今、私たちを神様の家族の中に入れてくださいました。またここには、主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでと書かれていますが、神様の家族の中で、 主は私たちを兄弟と呼ぶことを恥とはされません。主が私たちを神様の家族の中に入れてくださったのです。主は多くの兄弟の中の長子です。主はこの家族の頭であられ、私たちを兄弟と呼ばれるのです。なぜなら私たちは皆主イエス・キリストにある信仰を通して神様の子供となったからです。このことは神様がすべてのものの父であられ、人間はすべてが兄弟であるという異端が全くの偽物であることをとてもはっきり示しています。ヘブル人への手紙2章の12節。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。この説は偉大な十字架の詩編である詩編22編からの引用です。詩編22編の最初の部分にはキリストの屈辱が示されており、実際にキリストの十字架上での最後の7つの言葉が書かれています。詩編22編の22節からキリストの賛美が始まります。詩編22編の22節にはこのように書かれています。私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美しよう。この説はヘブル人の兄弟たちに限ることができると思います。なぜならこれはユダヤ人たちに対して書かれたものであるからです。教会の中で私はあなたを賛美しようとあり、ここには教会とありますが、これはむしろ会衆のことを指しています。さてここに旧約聖書イザヤ書8章17節から18節の引用が書かれています。ヘブル人への手紙2章の13節。またさらに私は彼に信頼する。またさらに見よ、私と神が私に賜った子たちはと言われます。この説は聖霊がどのように聖書を解釈するかを明らかにしています。今日預言者の解釈をイエス・キリストの言及を一切なしにして解釈しようとしている人たちがいます。事実イザヤ書8章の17節から18節を読むと、この著者がイザヤの子供たちのことを語っているように思います。イザヤ書8章の17節から18節。私は主を待つ。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を。私はこの方に望みをかける。見よ、私と主が私にくださった子たちとは、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルでの印となり、不思議となっている。でもこの13節では、神様の聖霊がイザヤ書の言及を、これが主イエス・キリストを指していると解釈しています。ですから今日、預言者たちの書から主イエスを消し去ろうと試みる人たちは誰でも、新約聖書の中で聖霊が与えておられる解釈に矛盾することになるのです。主イエスが死から蘇られたときに、ヨハネ20章の17節にあるように、私の兄弟たちのところに行って、彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさいと言われたことを覚えておられるでしょうか。イエス様が私の兄弟たちと言われたこの特別な時、主はご自分の弟子たちを指してそのように言われました。そしてもちろん彼らはみんなユダヤ人でした。このことを強調するのは、この書簡が当てられた人たちを私たちの目の前に据えておくことがとても重要だと思うからです。そのことが私たちに正しい解釈をさせてくれます。そしてその正しい解釈があなたと私の心に対する正しい適用につながると信じていますと、 マギー博士は述べています。ヘブル人への手紙2章に戻りますが、14節。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、この言葉は主の受肉を強調しています。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりましたと書かれていますが、私たちが血と肉でできていたので、主もまたこれらのものをお持ちになったのです。そして主は、ちょうどあなたがこの世に生まれてきたように、人間としてこの世に誕生されました。またここには、その死によって死の力を持つ者を滅ぼしと書かれていますが、キリストイエスは誕生によってこの世に来られただけではありませんでした。主の誕生だけでは誰も救うことはありませんでした。主の死が私たちに救いと霊的な永遠の死からの解放を私たちにもたらしたのです。ヘブル人への手紙2章の15節。一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。聖書学者 E. スカイラー・イングリッシュはこの説について次のような解釈をしています。神の律法は罪の代価として死を要求したし、今も要求している。エゼキエル書18章の4節。罪を犯した者はその者が死ぬ。ローマ人への手紙6章の23節。罪から来る報酬は死ですと書かれている通りである。まず第一に、サタンが人間に罪を犯させるものであり、彼は強奪者ではあるが、彼はある意味で公正に罪人は死ななければならないと主張することができる。サタンはすべての罪人は罪の代価を支払わなければならないという要求をする力と権威を持っていたのである。そしてこのためにすべての人間はすべてが罪人であるので、死を恐れ束縛を受けやすく、罪のゆえにその束縛に仕え、したがってサタンに仕えるのである。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はキリストは人となられても御使いよりも優れておられるというテーマで、ヘブル人への手紙2章9節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。